キラスタ料理つなびです。今週からまた素敵なお客様にお話を伺います。では自己紹介をお願いします。
はい、長塚よしこです。八戸市在住でレジンアート、水引き細工、アルコールインクアートの制作をしています。で、施設や公民館等でも講座をしています。障害のある息子2人を育てながら、ハンデのある子供にあったらいいなというものを制作しています。
はい、ハンドメイド作家さんということでご紹介はよろしいですかね。
はい、
はい、ハンドメイド作家です。ナチュメイド主催の長塚よしこさんに今週から4週にわたってお話を伺います。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あのハンドメイド作家さん、いろんな、ね、ハンドメイドを作る方いらっしゃいますけれども、長塚さんも本当に多種多様ですね、きっとね。今レジンアート、水引き細工、アルコールインクアート、この他にもスノードームだったりとか、
そうですね、
ペーパービーズだったりとかで、ここに書いてないですけれども、布細工、布小物、
布小物ですね、
はい、結構作ってますもんね。
そうですね、作ってます。
もともとそういう手作りが好きだったんですか？
そうですね、作るのが好きで、うん、いろいろ最初は布から始めて、カバンとか、
うんうん、
エプロンとか、そういうのを作ってたんですけど、
はい、
そこからこう作りたいものがいろいろ出てきて、うんうん、増えてった感じで、
それで、じゃあもうお店にしちゃえみたいな、もう立ち上がっちゃう一人でっていう。
そうですね。
へー、で、障害がある息子さん2人を育てながら、ハンデのあるお子さんたち、子どもたちにあったらいいなというものを制作しているということで、やはりここでも作りたいものの幅が広がっているということですよね。
そうですね、
うんうん、
その子に合わせて、
うん、
お母さんとお話をして、
うんうん、
でこういう形でこうやったら使えるとか、
うん、
こういうものが欲しいっていうので、そういうのをこう一緒に作っていく感じで。
あー、そっか。なんとなくハンドメイドっていうとすごくおしゃれなもの、可愛いもの、うん、自分をこう飾っていけるようなものっていうイメージが強かったんですけど、それだけじゃないわけなんですね。
そうですね、使いやすいもの、その子ができることで、
うんうんうん、
エプロンだったら結べないので、
うん、
ゴムにしてマジックテープで留めるとか、
うんうんうん、
そういうものを作っていますね、
うん、そういうものも一つずつアイデアにしながら、採用しながらというか、その子に合ったものにしていくなんですね、
はい。
で、この今長塚さんが主催をしてますナチュメイド、これをスタートさせたきっかけっていうのは何だったんですか？
と、長男が病気とか障害があって、で子育てがとっても大変な時に、こう自分のリフレッシュとか癒しにで始めたのがきっかけですね。
はあ、そうなんですね。お子さんがじゃあ生まれてすぐぐらいに、やっぱり何かこう自分の時間も必要になってくるなとか、まあ、そういうところもあったんですか？
そうですね、小さい時は本当に大変で自分の時間がなかったんですけど、うん、少しずつ3歳とか4歳とかになって、
うん、はい、
保育園とかに行くようになって、
うん、
じゃあちょっと自分の時間ができたので、うん、そこから始めましたね。
でもじゃあお子さんが生まれたことをきっかけにして、でもその手作り作家の道にっていう感じですか？
そうですね、
大きな、うんうん、転機ではあるわけなんですね、
う
ん、
そうですね、
で自分のためにだったのが、やっぱり人のために、やっぱり笑顔を見たりするといいのかもしれません。さ、でもこの活動を続ける中で大変なことやっぱりありますか？
やっぱり子ども中心の生活なので、
うん、
なかなか時間が取れない、その合間を縫った時間でしか制作ができないっていうのがやっぱり大変でした。
あの長塚さんの作品は大作で何時間もとか何日間もっていうものも結構あったりするんですか？
あ、そういうのは少しだけというか、うん、基本的に1日でできるような小さいものを作って、
はい、
いますね。
やっぱりそれも子育てサイズっていう感じですかね。
そうですね、
やそうですよね。お子さんたちがいると、ま、あのどんな、ね、お家の方でもお子さんたちがいるときはなかなか自分の時間っていうのは作れないというか、自分の時間にはしづらいですもんね。
そうですね。
じゃあきっちりとそこは区切りながらあのやっていってたと、
はい
はい、今もっていう感じですか。
今ちょっと大きくなってきたので、うん、ちょっと何日かかけれるものも作れるようになりましたね。
おお、ちなみにどんなものを作ってるんですか。
あと、まあ、時間をかけるのはそのレジンアートで、とレジンで海を描くっていうのはこうちょっと時間がかかるので何日かかけて作ってます、は
い
は
い。レジンで海を描く、あ、先ほど見せていただいた、うん、あのコースターだったり、うん、お菓子を乗せられるようなお皿だったり、はい、あれはまた不思議ですよね。
そう、
竹の上にレジンで、竹の上のレジンがまた海のような色でっていう。
そうですね、
不思議だなと思ってたんですよあれがやっぱ時間かかるんですか。
そうですね、小さいんですけど、うん、もっと大きいのもあるので、うんうん、
なるほど。
パネルのサイズだったりするとまた時間がかかったり。
そうなんですか、うん、で、まあ、大変なことのある中でも頑張り続けてきた長塚さんですが、やりがいというのはどういうところに感じていますか。
はい、作ったものを喜んでもらえた時や、うん、身につけている姿を見た時、
うん、
あと最近だとコロナ禍の時にデイリー東北の記事でマスクの作り方と型紙を掲載していただいて、その後にこう記事を見てマスクを作ったとか、
うん、
あと助かったとかお礼の言葉をたくさんいただいたことがとても嬉しかったので、
こういうものがやりがいになってるわけですね、はい、いや確かにあの自分の作ったものを身につけてる姿を見るっていうのはこれはもう一般の私にはなかなか経験できないことですから、ね、
そうです。
逆にじゃあ長塚さんこう他の人のイヤリングとかよく見ちゃったりする。
あ、見る時もありますね、
うん、あれはどんな感じかな、あ、もしかしてあれ私のとか。
そうですね、でも自分の作ったのはやっぱり分かるので、うん、
分かりますか。
はい、
お、我が子ですね、あれね。
そうやっぱり我が子です、はい、
ねえ。でその昨年のコロナ禍の際のデイリー東北の紙面に載っていたマスクの型紙、私も取っておきました
あれは
ありがたいと思って作らなかったんですけど、
はい、
ごめんなさい、
いえいえ、
なんですけど、あれはって、これは取っとこうと思った方本当多かったと思います。あれはもう何かあのデイリーの方からマスクの型紙っていうのは出してもらえますかみたいな感じで依頼があったんですか。
そうですね、依頼があって、
うんうん、
でこうなるべく簡単に作れるようにちょっと直しつつで、はいはい、うん、掲載したものですね。
そうだったんですね、はい、あとはもう材料がしっかり揃えばできますよって、うん、材料ももし耳マスク用のゴムがなかったとしても、うん、別の材料でも工夫できますみたいな、うん、
はい、
うん、皆さん本当に使ってらっしゃったと思います。へえ、じゃあまあ、そこからあれですよね、あのデイリーさんでも他にもいろいろとあの何ですか、ハンドメイドのコーナーがあったりしますよね。
あ、そうですね、今年は、
うん、
4回お願いされていて、
うん、はい
はい、うん、と親子で作れる簡単なものを載せていますね、
はいはい、あれも可愛らしいものが多くて、でもハンドメイド作品っていうのは本当にもう皆さんが作って皆さんが販売されてっていうところもあるので、結構アイデア出すの大変じゃないですか。
うん、まあアイデア急にひらめいたりしたり
本当に、
うん、でも使いたいパーツとかがあったらそれを使ってみようとかで考えて、
うんうんうん、
作ってますね。
へー、ひらめく時っていうのはどんなタイミング、どんな時に。
あ、でも何か作ってる時、
あ、作ってる最中に、
うんうん、これもやってみようとか、
うんうんうん、
思ったり。
へえ、こう降りてくるもんなんですか。
降りてきますね。
でも本当に何だろう、材料とか作り方とかも日進月歩ですよね。
そうですね、たくさんあるので、
うんうんうん、結構勉強してます。
まあ、いろいろ試しながら。
あ、試しながら、
うん、そうですね、失敗もたくさんあるんですけど、
うん、
いろいろ、
うんうん、
いじりながら
これ作ってる姿はお子さんたち見てるんですか？
まあ見てる時はほとんどないんですけど。
あ、本当に。あ、じゃあ、うん、本当にきっちり分けて、
そう、いない時に、
うんうんうんうん、っていう感じで。
そうですね。
お子さんたちにこれ作ってみたいな感じで渡すことは、
子供には学校の先生にあげたり、離任式とかの時とか、うんうん、卒業式の時に一緒に作ってあげようって言って、うん、そういう時は一緒に作って、うん、でプレゼントします。
あら、そうなんですか。嬉しいでしょうね。さあ、長塚さんに今日お話を伺ってますけれども、今週から4週にわたって、いろいろお話を伺います。まあ、今日はお仕事について伺いましたけれども、長塚さんの、まあ、お子様が自閉症の障害をお持ちということで、そこからの関わりで障害者支援施設での活動というものも行っているということです。こちらについて来週は詳しく聞いていきます。ということで、ハンドメイド作家さんです、ナチュメイド主催長塚よし子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。